ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビュアーの早川由です。
五代の石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。まだの方はチャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いいたします。
お願いします。
石崎支配人どうしたんですか、は
い、
それ。
いや、これはですね、
もういきなりオープニングガジェット紹介ですか。
ガジェット紹介ですね、はい。視聴者の方慣れてきたかなって、何かしら紹介する。
それか何か握ってないと落ち着かないタイプとか。
あ、そうなんですよ、これね、
意外と抱きしめたいタイプ。
皆さんよくご存知のバランスボール、
はいはい、
サイズ的にはね、いろんなあの商品があるんですけど、はいはい、まあこちらちょうど何ていうんですか、僕身長173センチで、はい、まあこういうぐらいの、はい、あのものなんですけど、はい、先ほど今持ってるだけでっていう、はい、こういうの持ってるだけでリラックスできるんですよ。
抱き枕じゃないけど落ち着く感じしますよね。
あのバランスボールって、うん、確かにあの乗って
そのイメージが大きい、
で、あの確かに体のこういった、うん、あの体幹をっていうことなんですけど、ね、うん、実はねこういったものって持っているだけでもちょっとその自分の雰囲気っていうのは落ち着くものがね、
それこそ自律神経もバランスされるかもしれない
というのは僕の感覚、は
い、でもそういうの大事です、
ね、すごく大事です。それ僕伝えたくて、うん、まあ、もしかしたらもうごめんなさい、あのそんなの知ってるよっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、はい、ちょっとこうやって持ってるだけでも、あの丸いものって癒されるんですよ。
まず自分も昔お腹にいたとかもあるかもしれません。
あるかもしれないですね、
お腹の中を思い出すみ
た
い
な、まあ、余談ですけど、あの男性は丸みを帯びたものにっていうのは、あの非常にあのなんて言うんでしょう、好感を持つっていうこともあって、リラクゼーションっていうものは、あるみたいなんですが、こういったものをですね、まあ持ってるだけでもリラックス効果があるっていうことと、あとはよく皆さんがねこれを乗って、まあよくあるのはですね、こういった形で乗って、あの足をこうやってあの片方こうやって上げたりとかっていうところでね、こうやって乗ってあのバランスを取ったりっていうのが、まあ基本的なものなんですけど、これ座ってるだけでめちゃくちゃ効果あって。
そうなんだ、特に動かなくてもいいんだ。
まあグッとこうやって座ってるだけでゆらゆらゆらゆら動くんで、座ってるだけでも腹筋、肩からあの足の付け根までの体幹ってよく言いますけど、こうやってるだけで普段あの自分でバランスこういった取ろう取ろうとするってことってないんですよね。まあ、それだけで体幹鍛えられるし、自分の中でのその感覚をこうやって調整することにもつながるんですよね、うんうん、
特にねデスクワークなんかずっと座りっぱなしだったりするから。
そうなんです、
体が固まっちゃうとね、
そう
これ常に動いてますからね。
そうなんですよ、うんうん、なのであの皆さんあのもしね、あのお家でもいいですよ、オフィスでも、はい、うん、最近なんかこのオフィスにこのバランスボールこれを使って仕事されてる人とか
僕もやったことあります、はいはい、
あれいいんですよ本当に、うんうんうん、なので姿勢も良くなりますし、そういった中ではあの一つお家に、うん、あのバランスボールって持っておくと
一家に一球ね、
一球とでこれで癒されると、うん、まあ、うちなんか子供はバランスボールとかで投げて遊んでたりしますけど、
いいですね、
お子さんなんか乗ってですね、うん、まあ、の扱い方は本当注意ですけど、危ないので、はい、まあ、ちょっとあの乗ってごらんって言って、うん、ちゃんと手あの足もって持ってあげてやってあげると、その遊びながら体のバランスをこうやって養うことが、
お子さん慣れたらそっから早いですから、ね、
いや早いんですよ、うんうん、なのであの本当にそこはね、あの小さいお子さんは、うん、あの要注意でお願いしたいんですが、はい、まあ、いろんな形に使えるということで、はい、バランスボールおすすめです、
うん、はい、ということで、今週もですね、前回前々回に引き続き五代フィットネス&コンディショニングのマネージャー、はい、宇野義明さんにお話を伺っています。今日は第3回です。どうぞ
どうぞ。
まあ、ここからね、まあ、ちょっと話少し変えますけども、はい、まあ、今基本の話を伺った上で、まあどんなマシンがあるかっていうのも少しね映像とかでも入ってくると思いますけど、やはりちょっとねこれもウェブサイト見て気になったのがこの低酸素ルーム、
はい、
これは低酸素ルームってなんか聞いたことはあるけど、うん、どんななんですかね。
これは、はい、ぜひね、はい、宇野さんから説明いただいた方がいいんですけど、はいはい、僕この前一緒に説明してもらいながら体験したんです
よ。いいな、約束じゃないですか。
そうなんですよ、はいはい、まあ、僕やっぱ知らないと、まあ、
支配人ですからね。
そうなんですよね、はい、で説明できないんで、うんうん、あのやったんですけど、うん、低酸素ルームって知ったのは、うん、青山学院の陸上部がとか、
うん、あ、なんか聞いたことある。
アスリートがなんかそういった、はいはい、あの高い山のところに行ったような状況でトレーニングできるそういった施設みたいな、いわゆるそのトップアスリートのイメージが
疑似コーチトレーニングみたいな
あったんですよ、はい、でも違うんですよね。
はい、
そうなんです。
これどういうことですか。僕も全然分かってないんですけど、
もちろんそういう使い方も、はい、特にアスリートなんかには効果的なんですけれど、はいはい、五代がやる低酸素っていうのは、はい、辛くない運動、うん、基本的に有酸素運動って呼ばれるような運動を歩いた たりとか走ったり自転車を漕いだりっていうことをやっていくんです。それって結構まあ辛いですし、である程度長くやらないといけない運動ですし、まあ楽しくないんですよ。なのでできれば辛くなく、息も上がらず汗もかかず短い時間で頑張って辛くやった時と同じだけの効果が得られるっていうのが、はい、低酸素ルームでの運動なんですよ。
こう低酸素ルームって、まあ、ちょっと後で、ね、僕見せてほしいんですけど、なんか個室に入るみたいな、そういう感じ？どういう感じですか？
個室ではないですけど、まあ一つの部屋ですね。大体最大で6人ぐらい運動が一緒にできるので、まあ、そこでセミパーソナルのプログラムとかっていうのも低酸素でもできたりもしますし、はい、もちろん一人で入ってやっていただいてもいいですし。
石崎さん実際入って、はい、もうちょっと詳しくどんな感じなんですか？
いやまず、自分の酸素濃度をパルスでですね、
血中酸素
測るんですよね、はい、ですぐ出ます、でその中で今の状態を測ってから、低酸素ルームの中で、まあ、例えばバイクを漕いだり、トレッドミルっていうランニングマシンですね、まあ、そういったものをとか、まあ、歩いたりとか、まずでもそこの低酸素ルームにいること自体でどうやら効果が出てくるものもあるんですよ。なのでここでこういった低酸素ルームの中で僕らで3人でお話しすると、意外と
次からそうしましょうかって
それも可能だと、僕ムノトレーナーから習ってるんですよね、で僕はその時にランニングマシンでやってみたんですけど、ちょっと走っただけですぐじわっと来るような感じ。
息が切れるとも違う。
ガーッと、必死に走ってしまったらそれは普通のところよりもあるんですけど、その楽にやっててもそういった負荷がかけられて、しかも短時間で効果が得られるんですよね。あ、なんか程よく良くなってきたなと思ったら、自分が最初が97、8っていう数字が出るんですよね。でそれをふともう一回止まって測ってみると、僕びっくりしたことに80ぐらいまで下がってて、
それ普段じゃやばいですよね。
やばいんですよ、やばいところで、僕はもう事前にオノトレーナーから80切っちゃったらまずいですからねって、そこまで追い込む必要はないって言われたんですけど、だんだん楽しくなっちゃって、そこまでいっちゃったっていうので、すぐやめましたけど、まあでもそんなところまで行かずに、もう普通に90切る90ぐらいのところで歩いたりとか、お話ししながらお過ごしいただくと、まあ普通のところでトレーニングするよりも倍の効果が得られる。短時間、
これ宇野さんにもうちょっと詳しく伺いたいんですけど、今のところで言うとやっぱりそのいい意味ですけど、やっぱり トレーニングっていう感じは伝わったんです、逆にね、まあ、コンディショニングとかリカバリーっていう意味で、まあ、低酸素ルームトレーニングの効果とか必要性っていうのはどんな感じなんですかね。
低酸素にすることでやっぱ細胞が酸素足りない分頑張るんですよ、なので細胞が要は活性化される
ん
で、
なんかミトコンドリアって書いてあります
ね、そうですね、体のリカバリー機能もありますし、低酸素ルームで運動を軽くして、すると、睡眠も質も上がるって言われてるぐらいなので、そういった効果もコンディショニングの効果も、期待できます。
これすごいですね。この低酸素ルームだけの施設とかも ね、ありそうですよね。
そうですよね、いや聞けば聞くほど魅力があるんですよね、低酸素って、
それもここには兼ねられているっていうことで、本当になんかね、もうどれ一つとってもすごいなと思うんですけど、これちなみにマシンはこれ何種類何台って、まあ、正確じゃなくてもいいですけど、ざっくりどんどん
40台近くはありますね、
すごいですね。これパッと見というか、誤解を恐れずに言えば、いわゆる普通にトレーニングとしても当然使えるけど、この5大フィットネスとしてはリカバリーというかコンディショニングっていうふうに重きを置いて使っててる感じなんですか。
やはりコンディショニングをテーマにやっていろいろマシンのチョイスとかしてきたんですけれど、結果気づいてみたらもうどんな人にも対応できるなって思っちゃってるんですよね。
最初の石崎さんの話に戻るんですけど、やっぱり最初のコンセプトとかがそこが決定的に違うんですよね、他のジムフィットネスと。
そうなんですよ、
だからそこはやっぱ体感してもらいたいですよね。
そうですね、まあ、もちろんゴリになりたい方も
OK なわけですね。
ちゃんとそこまでしっかりカバーできますし、もちろんフリーウェイトの施設ももちろんありますので、いろんなニーズに添えるジムにはなってます、
なるほど。そして、ここはですけど、どういう、まあ、体制というかね、宇野さんがもちろんマネージャーだと思うんですけど、さっきのセミパーソナルって話もあったと思いますけど、まあ、僕自体がもうなんか入る気分で今質問したいんですけど、どんな感じで運営されてるんですかね。
基本は営業時間は朝の5時から、
5時、
夜の23時までっていう
はい、すごいですね。そしてなんかあれですか、その、まあ、後で最後にまた詳しく伺いますけど、うん、その会員になった方は事前に予約が必要かとか、どんな感じなんですか。あとそのなんかプログラムがあるのか、うんうん、その時来た時にコーチがついてくれてそれぞれに応じてやるのかとか、
うんうん、基本的にスタッフがいる時間帯っていうのは朝の9時半から夜の9時半までです。でこの間にはスタッフが、はい、実際にお客さんに指導したりとか、はい、まあ、さっき言ってたセミパーソナルという形でこちら主導でプログラムを提供したりとか、はい、もちろん分かんないことがあれば聞いていただいたりとかっていう、必ずスタッフがいる時間帯は人を介するサービスを提供していくっていうのがこの5大フィットネスの運営の仕方なので、
うん、その中でね、やはりそのマネジメントしてる宇野さんに、ここでです、本当は冒頭で宇野さんにもっと突っ込みたかったんですけどね、うん、ここから少し宇野さんに入っていきたいと思うんですけど、もともとこの業界というか、うん、いろんな経験をされてきたっていう感じ、実はね僕も2年ぐらい前にですね五代さんのちょっとイベントに参加させていただいた時、
そうでしたね、
その時に宇野さんがいらっしゃって、もうその時も異彩を放ってて、その、うん、そこから2年越しずっと気になってたんでですね、まあ、今日こういう機会いただいたんで、うん、もうやっぱりそのコンディショニングとかも当然ねマッチョな感じ感じでずっとみたいな勝手なイメージ持ってるんですけど、宇野さんそもそもねこの五代さん入るまでの経緯とか、はいはい、どんな感じのキャリアを積まれてきたのかなと思って、
一番最初はもう高校卒業後に大手のスポーツクラブにもずっといましたね、はい、もう20年近く、はい、でもその当時はもう入りたての時なんてもうトレーニングもよくわからないですし、うんうん、全然何も知らなかったですね。
色ももうちょい白
か、色ももうその時もう美白に近いぐらい
そうだった、
はい、本当です、本当です、本当ですか。
でただこの業界っていうのはやっぱり黒くてなんぼっていうところがあるのでまあ徐々にその年数を重ねるにつれてこの日焼けの重要さ、
はいはいはいはい、
黒くないといけないっていうそのしきたりを、はい、いろいろ学んでって、
はい、でももっと遡るともともと子供の頃はやっぱり体を動かすのが好きとか、それこそ今の話、いや全然実はもうなんか運動なんてみたいな感じだったのがあることを転じて変わったのかとか、どういう感じでこの業界に入ったんですかね。
まあ、基本的に学生時代野球やってたりとか、もっと小さい頃も水泳とか習い事は結構運動系のことはいっぱいやってたので、はいはいはい、運動はもちろん好きですし、うんうん、なのでそのもうそのノリでジムに、はい、勤めるっていうことになりました、
ね、なるほど、はい、まあ、その中で、ね、まあ、20年っていうキャリアもあったと思いますけど、はい、宇野さん側からと逆に石崎さん、まあ、直接採用されたわけじゃないと思いますけど、宇野さんの中で多分業界でいろいろ転職もね結構多かったとか、はいはい、いろんなこともあると思うんですけど、やっぱりこの5代に魅力を感じた理由とか、 なんか面接みたいになってきましたけどでもやっぱりそう何かあったと思うんです
よ、ね、いやいやそうなんですよね、うん、だからさっき石崎社員にも言ってましたけど、うんうん、特に理事長と会長がこの要はコンディショニングとか運動の大切さとか一番よく分かってるんですよ、うん、で特に専門家でもないのに、うん、よく知ってんですよ、
うんうん、
なのであやっぱなんかすごいやろうとしてることがすごい方向にいってるなっていうのはものすごく感じました。
じゃあ逆に石崎さんとしては直接採用したわけじゃないかもしれませんけど、はい、でもねやっぱりさっきの10年というかもっとかもしれないですけど構想していく中 で僕も実際宇野さんのさっきねほぼもうパーソンでしたけど受けさせてもらって本当にお世辞抜きでやっぱすごいなと思ったんですよ。だから誰でもいいわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからその辺やっぱ宇野さんに期待してることっていうのもあれですけど、
まあ、僕も、うん、もちろんフィットネスとかそういった業界の経験はないですけど、うん、はい、小さい頃からテニスをやっていて、はい、トレーナーさんっていう方には大変お世話になったことはあるんですよね、はい、うん、なので今流行りのそのパーソナルトレーニングっていうのは僕は正直経験はないんです、うん、ただあのトレーニングっていう中でそのしっかりと見てもらったりとかっていう中でたくさんいろんなあの方たちと、まあ、素晴らしい方たちたくさんいたんですけど、うん、あの宇野さんと初めてお会いした時に、うん、まあ、ちょっと後ろにあるようなねそういったコンディショニングマシンっていうところから、はい、やって自分で だいたいこういう感じなんだろうなっていうのは、うん、あの分かるじゃないですか、うん、運動してきてるので、うん、マシンも使ったことがあるので、はい、でもただその例えばですけどそのポジションを少し変えただけで、うん、全く違う動きになったりとか、うん、全然開いてないところがすごい開き出した、はい、例えばこの胸の位置がちょっと1ミリ2ミリとかそういったぐらいで前に行ったところでアプローチの仕方がもう全く変わるんですよね、はいはいはい、でそこのその違いとか、うん、多分世間一般で言うと、うん、トレーナーってじゃあそれが仕事でしょとかって言われるんですけど、僕があの患者の中ではいや本物だなっていう感覚が受けたのが第一印象で、うんうんうん、ピッてこうやって触ったとこここですって、はい、あのピッてこうやって触られたところで、うん、ああ分かります、ここ、うん、あ、こここうするんだっていうところで、 まあ、例えばですけどラットプルダウンっていうこういったものとかっていうのはこうやってね筋トレマシンにグッとあるんですけど、まあ、それも肘の位置とか胸の位置のそのところのこの支え方、うん、誰でも言えるんですよ多分もうちょっとこうだっていうのは、はい、でもそこの位置をここ意識してってやると、うん、今まで引いたのが引けなくなったりするんですよ、
うん、
同じウェイトでやってもそこをやるだけで急激になんかあのもう何十キロと重たくなったっていうような感覚があるんで、まあ、それをちゃんと見極めたりとか、うん、あとめちゃくちゃ褒めるの上手なんで
本当僕もう惚れちゃいましたから
ねもう皆さんこれはね体験していただきたいです、うん、あなんか頑張っちゃおうかなとかっていう気になっちゃうんですよ
そうそうそうそう、
ここのそういった意味でのいろんな意味でのプロフェッショナルとしてのっていうところはもうすごい僕はもう、うん、あのワクワクしていて、うん、もう皆さんに体験していただきたい、
うん、そうだからなんか今お話伺いながらすごいふと思ったのが言葉で伝えるの難しいんですけど僕個人的な感想としてはですね、うん、あのやっぱりプロフェッショナルにもちろん教えてもらってるからなんですけど自分が本当に何かのプロ選手とかアスリートになったような感じがするんですよ。
あ、わかります、わかります、
うんうん、これ伝わるといいなと思って。
そうですよね。あの、うん、モチベーション上げてくれるんですよ。
そうそうそう、
そ
う。
それはすごいなと思って、
うん、だしさっき石崎さんおっしゃったことと重なるかもしれませんけど僕もパーソナルトレーニングとか、まあ、いろんなねプロフェッショナルの方受けてきましたすごいなって方いっぱいいたんですけどやっぱりね本当にその、まあ、さっきもお話したように僕はずっと結構デスクワークも多かったりこの肩の張りとかあと冬とかもそうですけど特に可動域が狭くなって痛くなって、うん、今もちょっとあってね自分でやってた部分なんかを、うん、まあ宇野さんがさっきもう一発でここでしょみたいな感じで、まあ、言ってないんですけどもうすぐそれを探り当ててそういうのは最初お話したように治療じゃないんですけどなんかねそういうのしてもらってる感覚もあって僕やっぱサッカー選手になりたかったんで J リーグのチームとかヨーロッパのチームみたいななんかフィジカルトレーナーじゃないですけど、うん、なんかもうそういうのしていただいてる感じ、
うんうん、
だから本当に異次元ですよねちょっと、うん、他のフィットネスジムと全く違う感じがする
そういった中で言うと本当にあの素晴らしい出会いをいただいたなって僕は会社の宣伝ばっかりして申し訳ない
いやこれでも本当に僕も今自分で言おうと思ったんですけどあのどうせポジショントークだろうって思う人もその中にはいると思うし僕普通に見たらそう思うんですけど、うん、本当にね違う
そうなんですうん、
僕第三者ですからそれ自信持っているので
ま
ぜひね
あ
の体験していただきたいんです、うん、さあエンディングのお時間ですが、
はい、おやおやや
っぱいいですね
いいでしょう、
はい
なんか
落ち着きますね、
もうねあの、うん、こうやって握ってるだけでもね、はい、十分ねそういった効果が僕はあるんじゃないかなってバランスボールには
これでもちょっと泣けてきましたなんか僕ら普段頑張ってる感じしてきます、
なんか癒される、
うん、癒される、なんかね抱きしめてるけど抱きしめてもらってる感じがしますね
そうなんですよちょうどいい心地感で、はい、これね大きくなりすぎるとねちょっとね違うんですよこのサイズってねそうそうすごくいいんですよ
僕と石崎さんちょっとコンディショニングやっぱ必要
そうですねもしかしたらね疲れてるのか
ちょっとハードワーキングしすぎかもしれないですけどまあそういう意味でねこうね、このバランスボールもですし、はい、もちろん今回の本編、うん、また次回最終回もありますけど、はい、ゴダイフィットネス&コンディショニングの話もそうですし、このスポキャス TV 自体がねすいませんなんかゆりかごな感じで続けてますけどす、ね、聞くことでねあの心も体も整えていただけたらなというふうに思います、はい、ということでフラフラしながらで恐縮ですが今日はこのエンディングに行きたいと思います、
はい、
ということでまた次回お目にお耳にかかりましょうそれでは
それでは
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。